YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月29日火曜日、第417回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種流は次期家元、マスの光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週、今週はですね、新橋というエリアにフォーカスしてですね、港区新橋ですね、ライブハウス新橋は ZZ と書いて GG さん、そちらにてライブを拝見し、またその後同じく学芸府でもおなじみのね、おでんバー新橋バーニーアップさんにてですね、にぎやかにして華やかな営業風景を拝見するにあたり、まあそれぞれに、ま、生のエンターテインメントの楽しみや醍醐味をですね、味わわせていただいていただきまして、かねてからのライブ心に新たにまた火が灯ったような、灯らないようなと、そんな生焼け的な、笑うとか笑ってもいいかな、そんな、サンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、昨日は最高に楽しい一日でした。打ち上げまで全部最高に最高。ハプニングもあったり、今、てんやわんやだったんだけど、CD も持っていった分はほとんど買ってもらい、いやー、うまいもん食って、ライブして、ライブ見て、飲んで、罰当たんじゃねえか、笑い。次は新潟、新譜を引っ下げてきます。と言った。こちらもまた何やらライブにて大盛り上がりにしてエンジョイしまくりといった、そんな学芸府第5週目サブパーソナリティの琴さんの弟分にして、本日のピッチヒッターといえばこちら。
どうも、明日からベースの佐藤陽介です。
はい、お久しぶりです。どうもどうも。いかがですか、自分のブログをこう読まれた感じっていうのは。
僕そんな感じですか、口
調。そんな感じですね。
そんな感じです、
まあちょっとこうチャラさが入ってるんで。
やめてください、チャラさ。そうでもないか、出番がくじかないってこと
ですか。あ、そうですか。ちょっとでも、やっぱり若い人はみんなチャラいというふうな受け止め方をするからね、おじさんは。
あ、なるほど。あ、若さゆえのあれかもしれ
ない。自分的にはあれなんだね、あのベーシスト的な硬派は忘れないというか。
もちろんです。基本的には硬派で売ってる、
硬派で売ってるんだよね。
そうですね。
ああ、まあまあ、いつか自分たちの前のユニットの解散の時に私拝見しましたけど、はい、確かにそう、硬派といえばね、はい、ああ乗れよメーラーみたいな感じでやってましたからね。
ああ、僕かな、それ。
そう、まあ、僕結構アンドワイルドで行くんだなと。もう最後だったから、まあ、やけのやんぱちだったのかしら。
違いますよ、なんか、まあ、ロックが出ちゃったんでしょうね。
いやでも相当あの時は盛り上がったしね、
まあ、ありがたいことで、ね、
ロックスピリッツ&ソウルみたいなものが爆発してたんで、
う
ん、
ありがとうございます。
まあ、あの感じでも全然問題なかったと思うし、
なるほどですか。
言ってもまあ、僕はあの時初めて見せていただいたんだよね。
あ、なるほど。
あ、そうですよね。そうですよ。あの後だって、まあ、明日からになってから拝見してないもん。
そうですよね。ぜひいらしていただいて。
ぜひぜひ。まあまあ、そんな明日からさんというユニットはね、はい、佐藤さん率いるところの、まあ、ユニットということのには違いないんですけども、
バンドっていうかです
ね。バンドですよね。うん、佐藤陽介さんといえば、まあ、琴藤さんのね、弟分ということに、はい、まあ、学芸府的には一致するということなんですけども、ね、今日は残念ながら琴藤さんお越しじゃないということでね。
いや、寂しいですね、お姉ち
ゃん。お姉さんどうしましたか、お姉ちゃん
は。お姉ちゃんは、なんですかね、風邪ですかね。
風邪じゃなくて、聞けないの。どっちが先だったの。
お忙しいんですよね。
そうそう、そうなのよ。なんか彼女はほら、結局同友会とかね、はい、で PTA もやってるし、でまたその何でしたっけね、公演とかもいろいろ活動やってるじゃないですか、
は
い
は
い、
そっちの活動がちょっと忙しくて、
どうしてもね、まあ、そのためのサトシという向きもなきにしもあらずでしたからね。、まあ、最初はね、
お姉ちゃんの
お姉ちゃんが来れない時にいうことで ね、うん、でもまあたまにはいいじゃないですか、男同士ね。
なんかこういうのもいいですよね、うん、なんか新鮮というか、
お互いにその、まあ、新鮮っていうか、まあ、気持ち悪いっていうか。
やめてくださいよ。
やめてくださいよ。お互いにそれは。
そうです。
でもやっぱりほら、音楽人という部分でのふくりではね、
ああ、
第1週目のサブパーから第4週目、まあ、琴さんも交えて5週目まで、うん、はい、みっちりとそういうミュージシャン的な音楽談義って言いましょうかね、トークを展開できるっていう方は、まあ、唯一あなただけなんで、そういった意味では今日はね、久しぶりにちょっと顔合わせということで、はい、期待したい向きもあるんですけども、さあそれにしても、そんな明日からのサトシ的には、はい、ここまでの印象や近況を伺いたいんですけども、はい、いかがでしょうか。
さっき希望さんに久々にお会いして言っていただいたんですが、
は
い、
痩せたね。
ありがとうございます。
いやいや、もうびっくりしゃっくり。
痩せたんですよ、僕。すごい。なんかあんまり、実はあんまり言われないんですよね。痩せたんですけど。気づかれないというか。
だから俺は久しぶりだからさ、
そうですね、
あのこういう言い方はどうかわかんないけど、子供の成長を 見るにしても、毎日見てるとさ、親御さんなんての大きくなったってわかんないじゃん。ところが親戚のおじさんはたまに見ると、大きくなったねみたいな感じあるから。
なるほど、それはそういう感じかもしれない。
そんな印象かもしれない。だから俺、なんか痩せたのもそうだし、だから痩せた分で頭とかすげえでっかくなったのに、
やめてくださいよ。
一気になっちゃった
ら、ただの悪口じゃないですか。
いや、そんなことないけども。
だからね、痩せました
、痩せました、とりあえず痩せて、ということはますますのライブに力が入ってきたりとか、
そうですね、もっと
メジャーデビューももう目の当たりみたいな。
ああ、もちろん。
おお、もちろんときました
か。もちろんとか言っちゃダメなんですよ。
本当だから一応気をつけて、ね、まあ別の意味でいろんな意味で大事な時期だと思うから。
ちょっとリップサービス
を。リップサービスなんだ。佐藤あっちこっち吹いてるぞみたいな話になっちゃって、
やばいですね。
ようちゃん大丈夫かみたいな話になっちゃうんで。
編集でなんとか
して。そこはもう大丈夫です。でもそのぐらいの気概で言っとかないと。
ありがとうございます。
まあそれにしてもそういった気持ち的にはね、メジャーデビューも間もないっていうぐらいのつもりでツアーに参加されてきたということなんですけども、はい、それももうまさしく全国ツアー的な。
全国ツアー、まあそうですね、まだ実は全部は発表してないですけど、一応前半、この間、ツアーに先駆けという形で新潟に行かせていただいて、
新潟が最初で、
そうですね、新潟最初に行かせてました。先週かな、
まあ、ちょっとまあ本編でじっくり伺うんですけども、まあ、どんな印象でしたか。
いやね、初めてだったんですよ、僕ら。
ほうほう、
新潟自体が。
新潟自体がね。なのにその前に、そちら、新潟だけじゃなくて、まあ、他にもあちこち行っておいでなわけですね。都内が中心じゃないですか。
そうですね、今、明日からは基本的に都内が中心で、で、他のところはほとんど行ったことがなかったんですよね。
ということは、地方に出かける。
初遠征みたいな。
遠征としては初めてだったんだ。
そういう形だったんで、ちょっとやっぱり緊張もしてたんですけど。いやもう皆様温かい、本当に土地柄みたいですね、すごい。もうなんか会ったことはあったっけぐらいの感じの、
なるほど、ね、
すごかったですね、フランク
の。新潟の人たちって、ね、意外とねロック系とかなんていうか、その、はい、強いというか、はいはいはい、お好きだったりとかね、親しみもあるし、ノリもいいのよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうでしたね。
そうなのよ、うんうん、俺長野の方に信州サマーロックフェスティバルっていうのがあって、
はいはいはい、
あの時代ゆえさんとかに追加して、はい、前座でやらせてもらったことあるんだけど、うん、その時なんか長野なんかほっ本当にもうサボーっていうぐらいで、それ分かりやすい例がね、はい、あれなんて言ったかな、アナーキーさんも一緒だったんだけど、はいはいはい、アナーキーのしげるさん、ボーカルのしげるさんが、はい、あんまりノリが悪いのと寒いので、はい、頭がしちゃってポカリスエットの瓶を会場に乗れてめえなって投げつけたっていうぐらいノリが、まあ、やっぱり
いやパンクですね、
教育圏だけにね。いやだからもう一つなんだよ。ところが新潟はね、俺行かなかったんだけど、そこまで随行しなかったんだけど、
はいはいはい、
新潟はいいっていう話を聞いたのかな。
やっぱそうですから
しいんだよね。
僕らもポカリスエット投げなかったですね。
当たり前だろ。ある意味今大事な時期だから、ちょっと考えてパフォーマンスやった方がいいと思うけど、そうそうそう、まあそれにしてもあったかく迎えてくれたりなんかして。
いや本当でしたよ、もうすごくもういい一日というか。
なるほどね。
だからさっきのブログみたいな口調になっちゃう。
なるほどね。まあまあそれにしても、ちょっとこうライブ的には盛り上がってる様子ですけど、一方そのお皿とかそういった感じですとどうなんですか、レコードのセールって言いました。
それがですね、6月、今現在6月じゃないか5月かにレコーディングを済ませまして、
もう済んで
るの？約1年ぶりですね。
おお、そうかそうか。
でニューシングル、リユー CD3 曲入りが、リリース決定しました。
あ、そうです。
はい、
今日はまだその新譜はおかけできない。
そうですね、まだ本当につい先日出来上がって、もうプレスに出して、う
ん、楽しみじゃないですか。
そうですね、もう少したらあと半月ぐらいで届いて、
うん、
僕らも楽しみにしてるんですが。なるほど。そうですね、その発売が7月の2日になりますね。それが一般発売で、う
ん、なるほど。
それに先駆けて6月24日に、渋谷のボックスという、
渋谷のボックス聞いたことあるな。
そうですね、アックスの横ですね。
アックスボックス、
アックスボックス、
セックス、あんなのね。はいはい、結構
早いかな、まだ大丈夫
大丈夫大丈夫、これは大丈夫。
そうです、あそこで先行発売をさせていただいて、そうですね、6月24日ですね、日曜日なので、ぜひぜひ学生さん無料のイベントなので、
おー、そっかそっか、
ぜひぜひいらしていただければと思います。
わかりました。じゃあそんなこともね、本編の中で詳しく伺ってまいりましょうか。それではそんなこんなでね、本日は女性抜きながらミュージシャン同士によるですね、ビートとパンチの効いた熱いトークで盛り上げてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
佐藤陽介の
学大 FM。ミュージシャン的にはちょっともう今のところは、 もたってもいかないし突っ込んでもいかないということで
ジャストでいかないと
ジャストでいかないとということで、お互いちょっと妙な緊張感が漂いましたし、もうそれはもうマスターも交えて一緒にやっぱりもう一緒に作っていく番組ですから、そういった意味で言うと、うん、あ、まあまあそういった意味で言うとね、うん、こういった緊張感っていうのは他のサブパーソナリティのお嬢ちゃんたちでは味わえないものなんで、
なるほど、
だってそこはバンドやってるとやっぱね、ライブとかだと、はい、自分ら特にライブバンドだからあると思うけど、はいはいはい、俺らちょっと離れてるからなんとも言えんけどね、はい、やっぱそのドンピシャで来た時のあの感じっていうのは、
いやそうですね、たまんないもんがありますね。
ライブならではだったりするし、
そうですね、
やっぱそのミュージシャン、うん、まあそれはお芝居とかでもね、はい、いろんなそういうジャストでこうドーンと来る感じっていうのはあると思うけど、あれはその例えばブレイクの後の
あれが
ドーンって感じとかな、
あれが気持ちいいからなんかやたらブレイク作っちゃった
それでもだこねくり回しすぎてしくじるってことは多々あるってことだけど、そバラードはバラードだったりとか、ね、アップはアップだったりとかで、うん、もうそのね感じっていうのはやっぱりそれこそもう冒頭で申し上げたようにビートとねパンチの効いた熱いトークでお送りしていきたいわけですけども、はい、それがもうミュージシャンならではのね、一つの醍醐味みたいなところありますんで、はい、そんなことも含めながらどんどんと番組の方をね久しぶりに今日は、まあ、男同士ではございますけども、ミュージシャン同士ということでね、音楽にちなんだお話をどんどん交えながら、また後ほど明日からさんね佐藤洋介氏の活動等々、またその新潟情報なんかもしっかりと伺いながらね番組の方を進めてもらいたいと思います。まず最初に恒例は、はい、本日の書き込みの紹介から行ってまいりましょうかね、まず最初にいただいておりますのは無題ながら内田光也さん、短い、ね、メールではございますけども、放送ありがとうございましたということ、ただ単にこれだけなんですけどもこれはまあどういうことかと言いますと、はいはい、先週は劇団祭りの準備さんとかのねブレーンで、フライヤーとかを書いておいての森田氏なんかはねすでにがっつりと聞いていただいたということなんですけども、先週こちらの内田さんからお預かりしたラジオドラマ、
はい、あ、いいですね、
それをなんと長考45分にわたってもう学大 FM はもう乗っ取られたような勢い で,、ね、勢いで自分じゃないけども何曲かけても全部かけてもらえるんですかみたいな勢いで自分らのあれだってこれかけると相当なるだろう、
だから CD 持ってきたから7曲かけてくれるの、
番組終わっちゃう終わっちゃうから、うん、でもそのぐらいの勢いで、
あ、そうですね、
内田さんのね、うんうんうん、作品、ラジオドラマ作品、ある少年の闇というですね、ラジオドラマを、まあ、おかけしたわけなんですけども、はい、まあ、こちらとしてはお約束を果たしてほっとしておりますと同時にね、今後ともまあそういった企画をどんどんまた学業的にも、やっていきたいなと思ったり、そういったまあ、その創作活動にね、内田さんもますます、頑張って、活動の方をね励んでいただければなというふうに思っておりますし、またんとどうなんだろう、自分らはそういった
僕らですか、
そのライブだけじゃなくて、
はい、
ラジオドラマ の, その SE だ、 SE っていうかサウンドエフェクトだよね、
はいはいはいはい、
バックグラウンドの何かやったりとか、まだそこまでには至らない。
以前あれですね、去年の今頃かな、うんうん、ちょうどあの琴さんの、それこそ僕のお姉ちゃんの、
おいお姉ちゃんの、
そうですね、琴さんのオ
フィス、こんばんは、ようこそ、
こんばんは、
ね、もう準レギュラーと言いましょうか、ほとんどレギュラーの海道、さんがお越しで、
あ、素晴らしいです、
そこれで新潟話で盛り上がるんじゃないかと思いますけども、
あ、いいんじゃないです
か、まあまあそんなこんなでね今日も一つ、いや、お付き合いのことどうぞよろしくお願いしたいと思いますけども、
はい、お願いします、
はいはい、そして、そのお姉ちゃんがどうしたの、
あ、そうです、お姉ちゃんのオフィスの、オフィス琴さんの、うん、社家を、
社家を、
作らせていただきましたね、
会社のね、
うん、そうですね、社家を、まだデックとかはしてないんですけど、
また細かく絡んでるね、
そうなんですよ、
でも重要なポイントだね、社家だなんてね、
ありがたいですね、させていただいて、
そういうのをだから逆に言うとご紹介したいぐらいだね、番組でね、
あ、いいですね、ちょっとレコーディングしたらぜひかけていただいて、
なるほどなるほど、はいはいはいはい、
そういうのもやりましたね、
うん、だからまあそういった意味で言うとね、あの先ほど申し上げたようにこちらの内田さん、
はい、
まあ、琴さんがね今日は、まあ、たまたまお越しじゃないってことなんだけども、琴さんの番組の中でもねそういったことで自分が、琴さんの社家を、コーディネートしておいでだったりとかコンポーズしておいでだということなんで、はい、その内田さんに限らずね、またラジオドラマみたいな話があったらこそちらにお話を回させていただいて、
あ、もうぜひぜひ、
コンポーズしていただくみたいな話になるかもわかんないんで、その時はまたどうぞよろしく ね, いいね、お願いしたいと思いますよ、はい、続いて、
はい、次回の学 F 放送についてのご確認とお願い、
はい、これはまあレスポンスですけどね、
そうですね、レスポンスね、琴由紀さん、
はい、
あ、お姉ちゃんですね、
お姉ちゃんですね、
すみません、最近ミクシーをチェックしておらず、お返事遅くなりました。29、今日ですね。ですが、商工祭り運営委員会があり、どうしても出られなくなってしまいました。明日からの陽介くんが予定を空けてくれましたので、うん、彼に代打をお願いしたいと思います、うん。大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします、ということですね。
なるほど。はい、あれだ、ミクシーが壊れてたんだ。そういうことじゃない？そうじゃなくね。
多分違うんだ
よ。そうじゃなくて、商工祭りか。もう時期近いからな。
という間ですね。
彼女はほら実行委員でも、はい、本当に運営委員 の、 その、ね、もうまとめ役だから、
はいはいはい、
それのもう会議が始まってるんで本日来られないと。
そういうことみたいですね。
だけどこれ商工祭りっていうことになると自分とかになると、はいはい、結構縁が深いんじゃない。
そうですね、出していただいたことも
そっからのお付き合いとかじゃなかったっけ、後藤さんの。
そうですね、それきっかけということではないんですが、うん、それぐらいの同時期ですね。
だよね。
そうです、それに2度ほど出していただきましたね、うん、それこそ、僕の前のバンドと今の明日からも出していただきましたし、
うん、お世話になってますね。いやだからね、後藤さんがほらもう木本さんこれ私のも可愛がってるもう若手のバンドなんでね、一つよろしくみたいなことだったんだけども、うん、その結果今こうやってねディスクジョッキーでまたこうやってお付き合いいただいてるわけだけど、
ありがたいですね。
いやこの若造と人妻と何があったんだろうみたいなことです。こっちの方がドキドキ
して、何かあったかな、
こらあった本当その当時何かあったのかって思うぐらい、もう押してたからね、後藤さん、
まあ、そこら辺はまあふわっとさせて、
ふわっとさせてもら自分だから大事な時期だから
大丈夫ですかね、
発言気づけた方がいいですよ。あとでワンフが聞いてたらだってそれはあの純なワンフはちょっと引くだろう、さすがに
僕
大丈夫か、
こんなん言わないですからね、キーボーさんになんかあれかな、
触発されてほらほらそんなカンペもないよ出てないだろう、
あれ読めばいいんですか、
ほら読みなさい、そんな風な盛り上げ方いらんから。
あ、違います。
あでもお姉ちゃんが、はい、そこお父さんが最近唯一、うん、ほら学園部でも、はいはい、年長のその、まあ、要するになんですか、うん、お色気担当というか、あの主婦層のね、
はいはいはい、
人妻お色気みたいなことだから、はい、相当こうそういうお色気の艶っぽいお話を、はい、あの担当してたもらったことを思うと枠的には弟分の君も色的には
なるほど、自動的に
もそこに、そうそう
なるほど、
それバトン受け取ってね、うん、結構それいいのかもしれない、
まあはい、まあ、嫌いじゃないんですけど
まあそれはそうだとは思うけど、
ね、やめてください、
まあ、いいかもしれない、むしろあのお姉ちゃん草葉の陰で喜んでいく草葉の陰って変だよ、
どこに
いるんですか。いやいやいや、まあまあ後藤さんそんなことでね、うん、本日はお越しじゃないということなんですけども、はい、そちらはそちらでまた商工祭り運営委員会のね、まあ頑張っていただかなきゃいけないということで、まあそういった意味で言うとピンチヒッターね、佐藤頑張っていただきたいなというふうに思います。お姉ちゃん的にはお付き合いどうなの最近は。
お姉ちゃん的には先日打ち合わせでオフィスに行かせていただきましたね。
おうおうおう、
今ちょっとホームページとかそこら辺の、
それは社会の打ち合わせってこと。
社会ではないですね、
またこのジャケシャ的な。
あ、そうです、ジャケット僕のホームページですね、ウェブサイトの方を少し更新とかいろいろなところでお話をさせていただいて、
でもそういった意味で言うとよっぽどハマったんだよな、うん、だって最初の親戚とかそういう関係じゃないんでしょ。
そうですね、まあ、お姉ちゃんって言いながら血縁は全く
ないんだけどね、うん、でもやっぱり人間関係ってどこにご縁が転がってるか分かんないね。
本当にそうですね、
だってこんなに言っちゃうなんだけどね、
はい、
それはまああなたたちの才能だとかさ、ルックスだとかね、はい、そういう情熱みたいなことになるんだろうけど、うん、はい、なかなかここまでね面倒見てもらえないよ。
本当ですよね、
うん、
もうなんかもうありがたいとしかもう感謝しかないですね。
だよね、
もうすごく、
あ、まあ、そういった意味で言うと、まあね、はい、私がとにかく言ってもしょうがないけどもあ、決して嫌われてるってことはないと思うんだけど不安になることはあるよ。あんだけ佐藤に力入れて、なんで3番目はもうちょっと学芸ごとね、俺個人的なことじゃなくていいんだよ、
はいはい、
もうちょっと力をね貸していただきたいとか、
まあそこはまあまあね、
なんだよ自分は
、まあ、まあゴニョゴニョゴニョ
ゴニョゴニョじゃないよよっぽどいいもの持ってたりするのかてめえこれ
ちょっとやめてもらっていいですか。
相当大人のトークになってきたけど
まあまあやっていや
いや大丈夫大丈夫、はいはい、うんうん、まあでも担当だからねそこ
頑張んなきゃな、
まあまあそこはもう緩急取り混ぜつつ、
あ、はい、お願いします、
ね、はい、よろしくお願いしたいと思いますけどまあまあ後藤さんね、はい、またの次回のご当番の方を楽しみにしておりますし、また佐藤氏とのそういうコラボレーションどんな形でね、展開されましたかご報告願えればと、後藤さんの方からもお願いできればと思いますね、はい、はい、続きましてまずは御礼までということで、庶民文化研究家町田忍先生から、おはようございます、番組聞いていただきありがとうございます、先ほど帰宅いたしました、本日はまた文化放送ドコモ段階クラブは懐かしい昭和の文具、文房具特集 に生出演です。来週も TBS は荒川京家デイキャッチに出演が入っておりますということでね、こちらはどういうことかと言いますと、はい、これ、まあ、その学大 FM の顧問と称させていただいておりますね、うん、庶民文化研究家、昭和の歴史、あるいはまたその戦闘大化、戦闘風呂のね、はい、大化ということで、それこそも山田五郎さんとか渚健一さん、はいはいはい、あるいは泉あさとさんね、はい、そういった文化人、またその有識者の方たちと肩を並べるぐらいの今大ブレイクの町田忍先生ですけどもね、たまたま先日の土曜日の朝、
はい、
あの私はもう TBS ユーザーなんですけども、
はいはいはい、
5時半ぐらいからの堀尾正明さんだったっけな、はい、NHK から来られてフリーになられたアナウンサーの方、
はい、
堀尾さん、目のケロケロっとしたね、
はい、
とっちゃん坊やみたいな、はい、あの方がやってる TBS の堀尾正明プラスとかっていう番組で、うん、町田先生が生で登場 ご出演されてたんですよ、
はい、
でその後に、まあ、町田先生聞きましたってことで、あのメールを出させていただいた、早速ご返信いただいて、
はいはい、
で今日はあのそれだけじゃなくて関口博さんだったと思うんだけど、
はい、
どこもこの段階クラブっていうのに参加あの出演しますよみたいなご案内をいただいたりとか、で来週も TBS 荒川京家のデイキャッチに出演が入っていますということで、最近本当にお忙しいんですよ。
本当ですね、
町田先生は以前からそういった意味で言うと、私がその世田谷の、
はい、
警察署あるじゃないですか、
はいはい、
あれで免許の更新があった時にお声をかけさせてもらってからの付き合いなんだけど、
そういう出会い
だったんですか。そう俺もちょっとテレビ出始めてた頃だし、
はいはいはい、
町田先生もその学大のあのそれこそ高番の湯、
うん、
あそこは戦闘大火だからこの人は、
あ、なるほど、
そこでそのウィーンっていうこうなんかこれあの銭湯の床を洗うみたいなこうマシーンあるじゃん、
はいはいはい、
あれで洗ってる、鉢巻きして洗ってるシーンがあったのよ。であれどっかで見たことある映像だなと思ったら学大の高番の湯で、で町田先生も僕は見たことあったので、
はいはいはいはい、
これはお声かけさせてもらう、だって免許証だから呼ぶわね、町田忍君みたいな
で、そうです
ね、町田先生、お声かけさせてもらう、
ああ、なるほど、
そんなことで、で俺がなんか名刺交換させてもらって、
はいはい、
なんかこんな人間なんですって、ああ、あの屋上のねって言ったら、同じような目黒つながりだから、どっかで情報が共有できるわけだ、
そうか、
ああ、屋上でなんかやってる人ねみたいな、そう。あ、知ってる人見たことあるよみたいなことで、
うんうんうんうん、
あ、お互いにそんなことで、
で、
そしたらもう町田先生が早速、
はい、
あの、いや、ぜひ協力してくださいよって言ったら、協力だけでいいの、出なくていいのって言ってもらったんで、あ、じゃあそれはもう一問にもなく出てくださいよってことで、
これは面白いですね、
出ていただいて、うんうんうん、それでそれから祐天寺の方で、祐天寺の桜祭りとか、
はいはい、
夏の夕涼み横丁とかあった時に、うんうん、ゲストでやっぱ参加していただいたりなんかして、うんうんうん、それからのお付き合いなんですよ。
面白いですね。
面白いですよ。だからあなたのほらコットーさんのご縁じゃないけど
ね、
どこでそんな風にご縁がつながるか分かんないので、ますます学F 的にはだからどんどんその町田忍先生を応援させていただいてるわけなんでね、うん
う
んうん、自分たちもひょっとしたら町田先生は俺の屋上まで取材に来てくださったからね。
あ、そうですか。
TBS 連れて
ちょっとぜひ、
だからあるかもしれんから、
ね、
うん、だからそういった付き合いがねどんどん広がっていくといいじゃないですか。
それはもうぜひぜひと、
ね、うん、そうだからもう言っちゃなんだけど、うん、学F もなおざりにしちゃいかんよっていうのはそういうことです、まんざらじゃないんだから学F だって。
もちろんです、もちろんです。
ちょっと見せようか学F の凄さを
このテレビじゃないですか。
いやいやいや、学F のこれちょっと
めっちゃ今開けてるじゃないですか。
もうこのなんていうの、いやいや、もうそれこそ水戸黄門じゃないけどね、もうこれを見ようという、
あーなー、もう大江さん、僕大江さん、
どうですかこの色紙を、
あ、サマーズさんの、
はい、
素晴らしい、これ僕の周り本当オンエア見てましたよ。
どんな感じでしたか。
あの変なおじさん、
変なおじさん確かにそうです、私が変なおじさんですけども、
でも楽しくって言ってましたよ。
おお、
いい、
自分ももうサマーズ大好きだったからね。
僕もや様もそれこそ他局ですけども、
はい、
ね、サマーズも僕毎週欠かさず見てますから、
ね、そうなのよ、もう直筆ですから、これね、大江さんの字だって、大江さんの字だって、なんでかっていうとね、この、うん、あの学大 FM 様って書いてあるでしょ、
うんうんうん、
で大江マリコってこれあるでしょ、
はいはい、
この字体がね、あのどっかこのマリコの子がこれ跳ねてるでしょ、
そうですね、
で学大の子もこれ跳ねてるでしょ、
うんうんうん、
これ全く同じなのよ、
う
ん
う
ん
う
ん、だから俺が見つけたんじゃなくて、
はいはい、
だやっぱりそのファンの大江さんのファンの方がいて、
はいはい、
でこれ大江さんの字ですよって、
わあ嬉しいですね、
ちょっと匂いとか嗅いでみる、 そこまで必要ないか。
後で。
放
送後に読める
。後でとかいいんじゃない？
いやもう、さ、
綺麗
な方ですかね。
サマーズは全然食いつかないな。
あ、違う。サマーズは大好きな、お綺麗じゃない。
ね、そういうことですから、どこでどういうね、さっきの、庶民文化研究家の町田先生じゃないですけど、
ね、
メディア的にもほら、どこでどういうね、ご縁があるか分かんないので、まあ、佐藤氏にもね、まあ、こういうふうにしてた、ま、ちょくちょくとお顔を出していただくようにお願いしたいと思いますよ。そして、町田先生的には新刊本のね、東京スカイツリーというのがね、開業したこともありまして、はい、町田先生はほら東京都内目黒ご出身で、全国的にも旅歩きしておいでなんですけども、何しろあの人は日本全国の銭湯に3000件入ってる人だからね、
すごいですね、
すごいですよね、もう日本一ですから。でそういう意味でそういうこうタイトルも東京ディープブラ散歩というふうなことでね、今度そのスカイツリーの開業もあってですね、彼が新刊も出されましたんで、まあ、書店とかネットでですね、どんどんとご確認の上お買い求めいただければなというふうなことでご案内させていただきますね、町田忍著新刊本東京ディープブラ散歩ということでございますよ。はい、そんなこんなでね、続いていきましょう、か。
はい、学大 FM というタイトルですね、名前はマリーンズ総長春吉さんです、ね、
春吉さん、
はい、あ、なるほど、古藤さんこんばんは、
はい、
魚い
これウォイって読む
ウォイウォイファイティダス
そうそうそう
ウォイ
古藤さんこんばんはって古藤さん来てねえしみたいな。
そうですね、僕が読んじゃってよかったですか、ね、
大丈夫ですよそこは、マリーンズ総長春吉さん、これはもうこの千葉のねマリーンズ大好き男で、でまあたまに顔を出してくださるんですけども、学ウェブの、ファンとしてはもうシーラカンス的な超もうすごいですね。昔からのユーザー、オーディエンス、
大御所の方というか、
もう大御所というか、まあ、中身はパーパーなんで、
なんちゅうこと言うんですか。
いやいや、まあ、男としてはね、はい、もう人間的には素晴らしいやつなんだけど、
はいはいはい、
なかなかちょっとね、こんな番組を追っかけ回してるっていうことはあんまり利口なやつがすることじゃないです、
変わってるかな
変わってる、うん、学園風に来てもね、もうお客さんと一緒に飲んでんだけど、
はいはいはい、
ただまあうるさ型で、うるさ型っていうのは別の意味でただうるさいだけなんだけどまあでも愛嬌のあるいいやつなんで、
はいはいはい、
本当にまあいや、あのファンを捕まえていいやつっていうのも失礼なんだけど、大変ね、こうやってメッセージもくださるんで、
いやですね、
何しろ学大 FM が屋上で始めた当時からのリスナーであってファンですからね、ありがたいですよ、うん、まあ、そんな春樹さんね、古藤さんこんばんは、ウォーイファイティー出すということでね、今週もお伝えしてきましたよ。はい、続きましてお世話になっておりますデザイナー&イラストレーターの森田信彦さん、先週のラジオドラマを聞かせていただきました。完成度がとても高くて、気づいたらあっという間に最後まで聞いてました。西尾さんのお母様が心配ですね。西尾さんも今大変辛い時期かと思いますが、倒れないようにしてください。また伊藤さんも毎回ブログ見てくださったり、体調を気遣っていただき本当にありがとうございます。豆腐マンのジャケ写の件ですが、うん、何案か出来上がってきてますので、今週金曜の夜にでもお送りいたします。さて昨日劇団祭りの準備さんと打ち合わせをしてきましたが、2回目の公演も内容が面白く出来上がりそうです。分野は違いますが、西さんの才能には毎回刺激を受けますということでね、
はい、
これはまあ劇団祭りの準備のフライヤーを書いておいての、デザイナー&イラストレーターの森田信彦さんなんですけど、森田氏は、はいはい、あなたこんなもの見たことないでしょ。これ
どういうものですか。
これ
あ、今入り口にありましたね。
でしょ、カラーですよ、カラー。
わあ、いいじゃないですか。
中もこれ2つ折りだから、ちょっと中も見てやる。
わあ、すごい、
すごいでしょ。だからもう楽譜もどんどんこうやってほら変化してるし、力も入ってんのよ。
いやー、いいじゃないですか、なんか
ね、そういう風だから、もうまさしくそういった意味で言うとね、このあ、自分のパーソナリティの名前書いてねえな、これかわいそうに。
僕ちょっと探したんですよ、
書いてねえな、これ。俺も今探したけど、
まだですね、写真もないし、
写真はもうみんな、それはもう削いだのよ。
あ、なるほど、
乗っけるスペースがなかったからね。それはもうお姉ちゃんだけで、お姉ちゃんだけでしょうがない、そこは、
う
ん、の自分乗っけるスペースがなかったんで、
く
そだからそこはやっぱりもう一枚噛んとかないと、そういうことになっちゃう。
なるほど、もう一口噛んとか
ないと、もう一枚噛んとかないとね、はいはいはい、うん、そうそうそう。だからね、さっきのサマーズさんのこの情報も出てるでしょ。
ありますね、
ナナスタライブとかね、うん、だからこれをデザインしてくださった方。
あ、すご ごい、いや
プロだからね彼は。
そうですよね、プロの仕事ですよね、
うん、そうそうそう、で今時間とかでやってんだもん、
うん、ああなるほど、
そうそうそう、うん、だからまあ彼がねそういったことでも、それがまたこれもご縁つながりと面白いんだけど、うん、彼は 逆にさっきの春吉さんじゃないけども、春さんは学芸風当初からずっと聞いてくださってお付き合いになる方でしょ、それ持ってって広めといてよ、あなたも
物販置いておきます、
ね、ああぜひ、うん、ああでなんだけども、この森田氏は、
はい、
学大 FM にそのゲストで来てくださった、
はい、
まあ、その千本桜ホールさんからのご紹介だったと思うんだけども、
はいはいはい、
劇団祭りの準備さんと一緒に、まあ、その参加してくださったっていうかネットワークができたんだけど、
はい、
なんとよくよく聞いてみたら、
はい、
それ以前から学園を聞いてたっていうんだから、
いやーすごい
ね、
そうですか、
こんな怖なファン、まあ、こういったからこいつもバカ者っていうか聞いてるって言うんだからおバカさんといえばおバカさん、
まあまあまあまあ
まあ、まあ、ある意味ちょっと変わったというか、
ね、まあまあなるほど、
ありがたいっちゃありがたい、
うんうん、そうですね、
ね、
いや面白いですね、
そんな彼がまたそうやってほらこうだんだんとね、それこそもう両生類から爬虫類から進化して哺乳類になって、今も学大 FM の中枢をなすような
うわ素晴らしい進化の過程が
すごいですよ、むしろもうだからおいらを追い越して、うん、魚を追い越して
あ、そうです、
その魚を追い越してもう哺乳類としてもう二律歩行で、
そうかそうか、
もうどんどんと出世しちゃうんじゃないかなと思ってさ、逆にこっちの方がハラハラしてたりとかするんだけど、
そうですね、光物としては、
光物としては、うん、ね、まあでもそんな森田氏なんですけども、うん、そういった意味で本当にほらもうフライヤーお願いしちゃったりとか、
はい、
ここにもあるように今度はあの私が豆腐ソングっていうその曲をねプロモーションしていこうということで、うん、やってんです今。
豆腐なんですか次は。
今度はちょっと豆腐いきますか。
豆腐かぶりますか。
かぶっちゃうんでしょ。それだから何を隠そう、そのデザインを今この森田氏がやってくれてる
あ、なるほど。
そうそうそう。
そんなサンマはどうするんですか。
サンマはちょっとお休み。まあ同時並行でもいいしね。
ちょっと一緒に、なんかそんな料理ないんですかね。
うん、なんか自分なんかあれだろう、その間を縫って感激を縫ってかぶろうとしてるの
そうだから俺が2代目なの
キャラクター的になそういうのもちょっとこう遊びでいいのかなみたいな、
はいはいはいは
い、まあまあ、あの冗談抜きして、うん、そういった豆腐ソングのデザインもお願いしたりとか、
はい、
でサブパワー の, その西尾さんの西尾さんならのみならず西尾さんのお母さんまで心配していただいてるぐらい彼はもう学芸風に食い込んでもらってるわけですよ
すごいですね、
これはね手のいいマルチ仕様方にも立ち悪いぞ
壺だなきゃみたいな、
がっつりハマっちゃってるわけだからだからもう学芸風の男マザーテレサと呼びたいぐらいのねすごいですよ、
またいいような言い方、
いやいや本当に、うんうん、だからね、まあ、そういったことで彼もやっぱり僕らいい意味で の, その総合扶助的に一緒に良くなっていきたいなというふうに思ってるんで、はい、今後とも一つね、森田氏にはどうぞくれぐれもご無理のないところでね、良きお付き合いのほどお願いしたいなというふうに思っておりますしね、そういった意味で言うとまたご紹介しますんで、
はい、
佐藤氏も
お願いします。
自分のところのフライヤーとかそういうのご相談すればいいし。
もう本当ですか。
そうだからそのジャケシャはね、うちはその豆腐マンの時はジャケシャを彼に頼もうと思ってるんだけど、
はいはいはい、
その他にもフライヤーだったりとか、いろんなことってその印刷とかデザイン出てくるでしょ。
そうですね。
まあ琴さんがそれはプロだからやってくれるんだろうけど、
いや、そうですね、今やっていただ
いて、うん、だから琴さんお姉ちゃんばっかりじゃなくて、もっとほらこう身近なものだとか、
なるほど、
違ったこうなんていうそのデザインだとかね、
はいはいはいはい、
T シャツだったりとか、なんとか、
ああいいですね T シャツ、
うん、
作りたいんですよ、
あそうなんだ、
うん、
いいんじゃないですか、
ああぜひぜひお願いします ね、
どんどんとそういったことで、うん、このコラボレーションと言いましょうか、
いいですね、
総合扶助的なお付き合いをね、うん、展開していっていただければと思いますけど、
ぜひぜひです、
はい、まあ、そんなことで、続きまして、はい、
昨夜も大変お世話になりました、これもレスポンスですね、
はい、
新橋 ZZ をダディ竹千代さんから、
はい、
6月24日やらない、
うん、
カラオケで良いですよ
っていうことなんですけどね、これはもう新橋 GG の、オーナーにして、うん、東京おとぼけキャッツのリーダーのダディ竹千代さんということで、
はいはいはい、
この人の知ってる、ダディ竹千代さんって
ちょっとご存
知、あれだよ、そのギターなんかだったら森園勝利さん知らない、
森
園さん知らない、ドラマーでさソウル徹さんとか聞いたことないか、
は
い、
もちろんです、もちろんです、
だろ、もう一緒にやってるダディさんだよ、
完全に分かりました、
うん、東京ドームキャッツ、
どうしたんですか、キボさん、
だからそういう方とネットワークを学大学園を持たさせていただいてるわけです、
すごい、
だから GG は俺はこの前だから、うん、ライブダディさんです見てきて、でダディさんが6月24日やらないって俺のことをお誘いいただいたんだけど、
いや
ただそれはちょっとまあ私がまだ準備が行き届いてないので逃げ切らない生焼け状態のサンママなんでちょっと今回はご遠慮申し上げたんですけど、
あそうだったんですか、
そうそうそう、だからダディさんこの前 59歳のお誕生日のバースデーライブにお伺いしてきて、はいはいはい、その時のもう一つ言ってやろうか、その時のダディさんの後ろで叩いてた太鼓、
はい、
あなただったら分かると思うけど、今ちょっと僕は出てこないけど、ジュディマリのドラムの人だ。
五十嵐さんですか？
五十嵐コータ。
コータさん、
うん、すごいだろ。
僕大好きです。僕ライブとか見に行きましたもん。
まあ、自分がリズムセクションだから余計そうだと思うよな。
五十嵐さんすごい。
そこだよ。だから楽F にもう一枚絡んどけっていうのはそんな変
な。偉いことですね、これは。
そうだろ。で、今度ダディさん来てくれるように今ブッキングしてんだから。
あら。
やだってな、おかま
かま。やだじゃん。あらって、あらもおかま。あらもおかましない。
すごいでしょ、
うん、うわ、すごい。
すごいんだから。これまたそのエミチョさんっていうね、あの女性の、その、うん、まあ、それはなっちゃんつながりなんだけど、
はいはい、
あの、2周目サブパーだった。だな、なっちゃんつながりなんだけど、うんうん、そういうネットワークどんどん広がってるから、
素晴らしいですね。
すごいじゃないですか。で、前このダディさんがまたあのそこの、お近くだもんだから、
はい、
あのこの前このフライヤーを見せたら、
はいはい、
自分のとこ千本桜ホールとつながってるのって言って、千本桜ホールご存知なんですか。俺毎日前通ってっから、ね、
もう地元あるあるが。
それはだってダディさん俺のこと知ってたもんだって。
あ、本当ですか。
うん、それもしかも、
はい、
CD 持ってるって言ったら、どこで手に入れたんですかって言ったんだけど、
すごいですね。
すごいよ、だから。
あ、そんな、
あんざらじゃないの、ね、そうそう。
面白い。
面白いよ、だからそういうつながりっていうのはね。
いいですね。
そうだよ、だからもっとやっぱ食い込んどかなきゃ、
ラブライブ FM。すごいな
ぁ。ね、うん、まあそんなこんなでね、まだソウルさん、ソウルトールさんに関わる話はまだ他にもバリエーションがあるから。
ソウルさん、僕それこそご参加なされてる CD とか何枚も持ってます。
本当にか、
すごいな。
あ、まあまあ、だからソウルさんの飯をそのいつも、はい、あのそのああのなんていうの、ご、う、手配というか、
はいはいはい、
出してたあの板長を俺は知ってるから。NHK にいた当時でソウルさんに いつもこれ食べさせてたみたいな、
面白い、
そういう人がいたりするからね。まあまあ、どんどん話長くなっちゃいますけども、だからそれについてはね、ちょっと自分にもね、うん、別にちょっとそのバンド系の話でね、はいはい、後々その新橋 GG とダディさん絡みの話で、はい、相談したいこともあるんで、ちょっとこれはマジな音楽的な要素のお話で、
ぜひぜひ
後ほどちょっとしましょう。
ありがとうございます。
続きまして、うん、そんなことでね、ダディさんご出演についてまたリスナーの皆さんもご期待いただければなと思いますけどね、ただいま、まあ、鋭意ブッキング調整中というふうなことになっております。6月2日土曜日の件についてのお伺い、青木秀嗣さん、当日は午後3時から披露宴なんですが、泣き場所も横浜なので午前中とは言ってもあまり遠出もできません。ただその前には上京してますので、よければそっちで都合をつけてもらえばありがたいのですが、ということで、これはこれであれだよ、何は金融堂、ご存知でしょ、あなた。
もちろんですよ。
何は金融堂の、その青木先生のいとこさんだよ、これ。
あ、なるほど。
あ、だって青木って書いてある
の。そうです
よね。で、それが何は金融道場を、ほら、俺がその別のサイトでやってるもんだから、
はい、
もうそこもずっとその、まあ、管理運営だけはやらせてもらってるんですけども、はい、なかなか実態的な動きが、まあ、伴ってないので、今度秀塚さんが上京してこられるんで、
はいはいはい、
もう青木先生も来年で没後10年なんですよ。
そうですか。
はい、でもそれこそ一粒だれのあきらくんもね、結構いいもう小学校とか高学年になってくるので、
はいはいはい、
そんなことも含めてね、いろんなそういったこう青木先生つながりの活動を、
はい、
実践的にできないだろうかみたいなお話をさせてもらうということ で、
いいですね、
日程を今ねちょっと調整しながらお話を進めていると。だから、まあ、そのあちこちでいろんなことがこう始まったりとか、
はい、
巻き起こってるので、まあ何度も言うだけどね、いい感じでやってこいよ。それはその
いや、もちろんですよ、
ね、だからそれだけニュースソースだからやっぱり、うん、ね、こうコミュニケーションがないと、
はい、
やっぱり疎遠になっちゃうでしょ、どうしてもね。
そうですよね、どうしても
、まあ、自分はそういうのもちょっと感じて今日来てくれたのかも分からんけど、ね、まあ、
やべえなと思って、
やべえな、ちょっともちもち顔を出した
らいい
なって、そうそう、なんか匂いとかこう触覚がそう感じたのかな、
ピクッとして
それはそれでありがたいですけどね。
ごちそうさ
まで。まあそんなことで、だから青木先生つながりのはい、お仕事とかね、またそういったご縁っていうのもいろいろ出てくるかも分からないじゃないですか。
ぜひぜひ、
ね、
ぜひぜひばっかり言ってます。
ぜひぜひ、いやいや、はい、本当にそうしていきましょうよ。はい、続いて、
はい、お世話様です。
SKS、うん、
砂川さんです
ね。砂川さん。
砂川さん、
はいはい、
新たなチャレンジ、素晴らしいですね、
うん。
お豆腐屋さんの知り合いは、例の2世の桜井さんしかいなかったので、
うん、
現在思い当たる人がおりませんず。
おりませずだな。
おりませずですね、うん、なかなかお力になれるかどうか分かりませんが、興味ありそうな人が現れたらつなぎます。頑張ってください。
はいはい。これはまあ、うん、 本本気プロジェクトであって、はい、またあの同友会のね、SKS 砂川さんということなんですけども、はい、以前に私がご本気プロジェクトさんで、あの、500回になっている時に、はい、そのお豆腐屋さんが終わりで、そちらがそのリセンさんというところから、はい、正直あの豆腐ソングのご発注いただいたわけですよ。
はいはいはい、はい、
なんかそういうの豆腐にちなんだ曲を書いてくれませんか。
あ、なるほどなるほど。
ところがね、それがねちょっとオクラになっちゃったわけさ。
あ、そうだったんですね。
そうなの。だからそんなことでずっと寝かしたままになってたんだけど、うん、ここへ来てほらさっきの豆腐マン
来た
来た、これはちょっと構想10年みたいな。これはいかないかんだろうと。
ハリウッド映画のような。
それはもう、そこれはもうインディアンジョーンズだから、うん、何を言ってんだ。はい、だからね、あ、まあ、そんなことでその砂川さんにまた改めてね、そういうご助力願ったりとか、新たにそういう豆腐関係のもし、ブレンとかおいでのようだったらつないでいただけませんかみたいなお話したんだけども、まあ、そのリセンさん自体がもうちょっと廃業されたみたいなことなんで、はい、なかなかちょっと難しい部分なんですが、あ、興味ありそうな人が現れたらつながさせていただきますよというふうなことでね、ご案内をいただいたわけです。まあ、だから自分もほら、明日からさん頑張ってるけども、はい、私も頑張らなきゃいけないんでね。ほら、やっぱお互い切磋琢磨して頑張っていきましょうよ。
もちろんです。
はい、最後になりますけどもね、封書からのご案内ということで、これいただいておりますのが、はい、あ、こちらもメジャーだ、メジャーだったって言ったらおかしいですけど、ご存知でしょ。
もちろんです。
ね、ちびっこギャングの、元ちびっこギャングの越川大輔さん、この方ね、はいはい、この方。
はい、あ、こっちに乗ってらっしゃいますね。
ね、学大 FM にほら、はい、結局前ゲストで来てくださってるから、ちびっこギャング知ってる。
もちろんです。
あなたも本当に年代を超えてお笑い好きだね。
まあ、まあ言っても、まあ、年バレちゃうとあれですけど。
ちょっとでも手が届かない世代じゃない。
だから直接知ってるわけではない、
ね、トンネルさんもちょっと後であのオールナイト富士で一世を風靡したんだよね。
ものすごい僕も幼い頃なんですけど、
うんうんうん、
っていう感じですね、
うん、そう
もちろん、
やっぱりこう見た覚えがあるっていうか、
もちろんインパクトある名前です
し、ね、そう、うん、で越川さんがね、まあ、学芸府にもそのゲスト出演してくださったっていう経緯があって、
はい、
私がデビューした当時に5本で、
はい、
あのそういうなんて言ったかな、いろんな職業を生業にしている人たちを集めた本があったんですよ、はいはい、坊主なのにバーをやってるとか、
わ、面白い、
そうで、はい、劇団員なの、なんていうの、元芸能人なのに今劇団員の社長をやってるとか、
はいはいはいはい、
屋上でなんかそういうパフォーマンスやってる人とか、
なるほど、
人それは人重ねになって一冊の本になったわけさ。
はあはあ、
そのつながりで俺と越川さんと一冊の本の中で収まったっていう関係から、まあ、アクセスさせていただいて、
はい、
どうでしょうって言ったら越川さん、面白いですね、出ましょうかっていうことで、
なるほどなるほど、
やっぱりそこは意気込みというかね、そのエンターテインメントとして その切符の良さというか、
はいはいはいはい、
そういったことでその、まあ、学芸とご縁ができて、でまあ、そういったことで何回か私もお芝居拝見しに行ったんですが、そんな越川さんから、またその鶴町さんという方は看板女優でお綺麗な方がおいでなんだけど、はい、その DK ハリウッドの鶴町さんから、まあ、ご案内をいただきまして、
はい、
ご丁寧に、まあ、メールを、まあ、私が返信しましたら、改めてまたメールのご返信をいただいてですね、
はいはい、
伊藤さん、メールありがとうございます。 DK ハリウッド鶴町さん、早速学大 FM での宣伝をしてくださるのこととのことありがとうございます、依然学大 FM を続けているとお伺いし、本当に嬉しく思いました。越川がいつも言っているのですが、私たちの仕事はどんなに辛くても続けていくことに意義がある、一人でもファンがいる限り勝手に辞めたり裏切ったりしてはいけないんだということを実感いたします。これからもお互いに頑張りましょうねと応援しております。伊藤さんもあんまり無理なさらないようお気をつけてくださいね、取り急ぎ御礼までということで、うんうん、鶴町さんはね、この方、この綺麗な方、この方、
綺麗な方
なんですよ。そう、ね、でこれちょっとあなたにもパンフレットあるから、はい、これちょっとお持ちになってい
ただい
て、
ありがとうございます。
はいはい、
後ほどいただく方
です。はい、ここにあるでしょ。これね、越川さん、ほら中心に渋い顔して写ってるじゃないですか。で赤いドレスの方が鶴町さん、そして内容としてご紹介は、タイトルはですね、やばいことしましょうということで、2012年6月29日金曜日から7月8日日曜日、新宿シアターモリエールというところで、開催されますね、タイトルもう一度申し上げましょう、DK ハリウッドスタイリッシュコメディということで、やばいことしましょう、2012年6月29日金曜日から7月8日日曜日、新宿シアターモリエール、前売りは4000円、当日が4300円、全席指定ですね。 ダイレクトの問い合わせは DK ハリウッド035371-9005、D035371-9005 ということですね。詳しくは DK ハリウッドのウェブにてご確認いただければ、公演の、まあ、13時、14時、19時とあるんでね、それぞれに、詳しく載っておりますんで、ご確認いただければなというふうに思いますね。の越川さんは本当にメディアに出なくなってから久しいんですけども、はい、この劇団を立ち上げられてからニューヨークまで行ってますからね。
素晴らしいですね、海外にまで。
ニューヨークでしょ、おそらく中国も行っておりだし、香港でしょ、あと台湾とかその辺、韓国、あの辺も網羅しておいでなんじゃないかしら。
ワールドワイドに活動
して、ね、活動しておいでですよ。だからまあそういう意味じゃね、別にメディアに背を向けてっていうことはないんでしょうけども、はいはい、やはりその自分のなすが、まあ、思うがままにというか、はい、やりたいことをやりたいようにという部分では彼は自分の生き様を貫いておいてだなっていうんで、
素晴らしいです
ね。まあまあ、それについていかれるその鶴橋さんをはじめとしたね、はい、劇団員の皆さんも素晴らしいなというふうに思いますけども、はい、だからそういった意味で、ね、陽介君はい、ついてこいよ。
え？
そこはい、キコさん熱くあの巨人の保守的なこう、
あ、そうか、
ちょっとこう目に炎を燃やせたね。
そっちか、
そっちかじゃん、当然だろうよ、そこは。
だな。
なんだと思ったんだじゃん。なんだと思ったんだ。
何を言ってらっしゃるのかなと
思う。あの、意外です。
ついてきます。
お願いしたいと思いますよ。はい、はいはい、まあそんなこんなでね、本日の書き込みの紹介ちょっと長くなっちゃいましたけども、はい、なんと申しましても本日の1曲目佐藤陽介とくれば、あ、やはり明日からのナンバーからということになりますけども、さあこれはどんな内容でしたっけ。
はい、これはですね、去年の今頃です、8月かな、うん、出した新 CD の中からなんですが、
う
ん、この曲だけ唯一かけてなかったんですよ。
あ、そうだっけか。
そうなんですよ、
はいはい、
いろんなところでいろいろかけさせていただいたんですけど、
はいはい、
これはなんかちょっととっておき
で、明日からなってからの2枚目だよね。
そうですね、
2枚目のタイトルも300年。
そうです、300年というタイトル曲があったんですが、うんうん、それは結構かけていただいてたんですが、
なるほど。
そうですね、今回はその中の4曲目の朝模様という曲をお願いしたいなと思ってます。
はいはい、じゃあまあね、あのことお姉ちゃんも聞いてくださってると思うし、うん、また下からのメンバーの皆さん、お友達の方も聞いていただけますように、はい、ご自身の方からご紹介お願いしましょうか。
はい、では聞いてください、明日からで朝模様。
こちら。眠たい目を開けて今日も通い慣れた道を歩いてゆく、晴れ渡った朝模様。君に会いたくて。 のことでね、聞いていただきました。明日からのナンバーで朝模様ということでしたけども、はい、さあ改めていかがでしょうか。
はい、いやいい曲だな
と、いい曲だなと、もうそれ十分ですわ。お腹いっぱい、
ありがとうございます。
まあ、ますます頑張っていただきたいというところでね、今日の時事ネタお時間もないところで、本日のですねゲストもございませんことで、サクサクと、今日の時事ネタ10項目ぐらいね、ピックアップしてみましたんで、気になった話題にコメントをいただくということで、皆さんもご一緒に考えてみてくださいね。はい、東京や神奈川、山梨など7都県で、竜巻注意報、大勢では落雷、男性が心肺停止ということがございましたりとか、ね、今日もなんか同じような予報が出ているようなんでね、
十分に安定しないですね。
安定しないんでね、気をつけていただきたいと思いますんでね。続きまして、茶の雫、これ茶の雫っていうから何かと思ったら石鹸らしいんだよね。それの被害 52% が重症、学会が中間報告ということがありましたり、続きましてカゴメ、これもまあ食品ですけどね、野菜生活35万本を回収、パックに傷、腐る恐れがあると。続きましてスピードとの戦いだったということで、新潟トンネル事故で救助隊、新潟ですよ ね、
ですね。
続きまして陸援隊、社長を逮捕、バス事故運転手に、名義貸しの疑いということがございました。続きまして情報発信、国民とずれ、情報は全部出せと指示、枝野氏国会事故庁で証言ということがございました。続けてシリア90人以上が虐殺、32人は子供、国連が政権を非難。続きましてダルビッシュ、ね、日米通算100勝、野茂を超えるスピード達成だということですね。続きまして日本は6年ぶりに V、 吉田敗れる波乱、レスリング女子ワールド杯ということでしょうか。最後にジョッキの取っ手についたレバー操作でビール泡プシュー、タカラトミーアーツ、タカラトミーアーツっていうんですか、ジョッキアワーといったところですけどもね、この辺はまあ多分佐藤氏が興味が一番湧くところではないかなと思うんですけども、さあ特に、どれということはないんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、アップシューはいいですね。
アップシューいいですね。っていうのはね、これどういうことかというとね、うん、なんかクラッシュアイスみたいなものを、これ、いや、この話じゃなくて、
はいはいはい、
それでこうビールのそのあれにこう蓋をするみたいな、なんかそういう機材、はい、機材というか、
はいはいはい、
まあ、こういうもののなんか、うん、そういうこうオプショナルなものをどこもかしこも今始めてるらしくて、はい、このジョッキの、
うん、
この取っ手についたレバー操作で ビールアワープシューっていう宝トミーもその一つならしいんだけど、うんうん、これはどういうことかというと、各社、
はい、
若者たちのビール離れについての対策らしいんだよね、
うんうん、なるほど。
今ほら若者たちは何でしたっけ、
ハイボール、
ハイボール、
うん、すごい、あれもすごいですよね、
ハイボール、
うん、
もうお父さん世代はね、はもうハイボールだったんだけど、今も若者たちに一回りしてハイボール流行っちゃってでしょ。
あれサントリーさんがどっかがすごい戦略でやったんですよね。
そういうこと、
若者の飲み物に、
それのせいで今度は逆にビール飲まなくなっちゃって、うん、若者たちが、
なるほどなるほど。
でましてビールって苦いっていうイメージがあったりとか、
はい、
でね、最近の若者たちはね、なんかこれ当たってるかどうかわかんないですけど、私が言ったわけじゃないですよ、
はいはいはい、
チビチビチビチビ舐めるように飲むんだってビールを、
ー
それ温まるだろうって、
それはもう全然わかってないですね。
わかってないよね、自分はそんなことないよな、
もう
喉越しだもん、勝負だもんな、
ごくごくいきますね。
そうそう、それが本来なんだけど、若い人たちは今も合コンとかなんとか言っても、なんかもう本当にウイスキーとかバーボンチビチビやるみたいにしてビールやってるもんだから、これ温まっちゃうわな。
なんかむしろ日本のビールは向いてないような気がしますね。
そうでしょ、キレと、そういうことでしょ。だけどそんなことわからないで、その味覚を味わうことをしない連中が多いので、
はいはいはいはい、
それを憂いたビール会社が、じゃあその泡プッシュでいつまでもそのなんていうの、泡立つような感じ、食を楽しめたりとか、
はいはいはい
はい、その氷のクラッシュアイスみたいなんでこうパクッとこう蓋をして、いつまでも冷たいのを保つみたいなことを、いろいろと工夫してメーカーで発売してるんだということらしいですよ。
そういうことなんですね。
はい、
まあ、僕なんかまだ一杯目はとりあえずビールでって言っちゃいますけどね。
まあそこはね、
うん、
あ、王道ですからね。
王道ですよね、なんか、
はい、なんか新橋のサラリーマンみたいな自分とりあえずビールでみたいなね
なんかなっちゃいますけどね。
もう俺らでもやっぱりそうなんだ
よな。なりますよね、なんか悩むことなくとりあえず
って言っちゃいますね、
うん、
あ、さあその他にはどうでしょう。
はい、僕あとはですね、野菜生活、
野菜生活
よく飲んでるんですよ。僕はあれですよ、本当ダイエット
痩せたからな
でも僕本当豆乳と野菜ジュースばっかり飲んでたんで、
ね、そう、糖尿病なの。
いや違いますよダジャレじゃないですかそうです、僕野菜生活もすごいお世話になってたんで、なんか、うん、なんか、ああそうなんだというか、ちょっと 残念でもないですけど、
ブログ見るとあんだけライブでなんならその鍋でそんなで豚鍋しゃぶみたいとかさ、すき焼きみたいなの食べてたりとか、カップラーメンだのそのなんだかいっぱい食ってる割には
そうね、本当食ってばっかな感じですね。
でしょ、それなのに今日ほら久しぶりに会ったらそんだけもうガリガリになっちゃったからびっくりしちゃったわけさ。
なんかあれなんですよね、夜に食べなくしたんですよ。
それって大きいらしいね。
大きい、それ
だけでも。高田久美さんなんかもう朝の夕方の6時、7時になったらもう食べないとか言って、ね、それで痩せたって言ったもんね。
あ、そうです、僕もそうです。18時以降は全く食べない。
それでそんなに痩せれる。
そうです、もう、まあ、付き合いがあるときは食べますけど。
どうしてもね。
そうですね。
帰ってだって付き合いの悪いやつだみたいなことにならない。
あ、まあ、そういう時はちゃんと行くようにして、うん、まあ、なるべく一人で住む時は食べず。
お酒はいけるわけ。
お酒も僕だからあれです、今年に入ってから家で飲むのもやめてるんですよ。
あらも、
そうなんです、ね、だから外に出る時にまあ少し飲むかなぐらい。
あらららら、
そしたらもうやっぱそうですね、お酒とそれでもだいぶ
それはもうプロ、うん、それはやっぱプロ意識みたいなことですか。
まあそうですね、あんまりちょっとまあね、ぽっちゃりでも、
う
ん、
そこはね、
そうですね、
あ、やっぱりこう見られてなんぼみたいなところもあるからね。
そうですね、もうちょっと格好つけたいんで。
そこは同じ
そうです、え、同じ、
はい、ない
すいません、
ないな、そこはや
っぱり今日酔ってるから。
いやいや、そこはやっぱそのツッコミじゃないとしょうがないです、今の、え、同じでしたっけみたいな。どう見たって同じなわけないだろ。いや、体型は気をつけてますけどね、うん、そこはある程度ね。
そうです
よね、なるほど、カゴメ野菜生活、うん、で35万本だってこれ回収だったら困っちゃうよね。
本当ですよね、うん、なかなか飲む機会が、
中にはね、こうやっぱりそういったことありますから、
うん、
食品食材っていうのはね、食べる方にはもう口に入るものですから、直に、
まあそうですね、
十分に、ね、気をつけていただきたいなというふうに思いますけど ね、
うん、
はい、そんなこんなで、これはでもあれですよ、新潟はこれ 気になるところじゃないですか。自分のこの前新潟行ってたんでしょ。
まさにそうですからね、リアルタイムな。
よくこれバスに乗らなかったね、これ。
しかもそうですね、僕らで今回ちょっとスケジュールの都合もあって、
これはバスの事件じゃないのか。
あ、そうです、それとまたちょっと別でしょうけど、
別なのか、火災があったのかな、なんだって。
そうですね、そういう何か事故があって、
ああ、救出作業だね、スピードの戦いだったということでね、新潟トンネル。
そうです、それもだし、あと、うん、いわゆるなんですか、夜行バスというか、
夜行バスのね、
今回スケジュールの都合で夜行バスにも乗ったんで、ちょっとなんかこう2つ続いてこのニュースがちょっとまあまあまあ一言ではない
な、ないよね、気をつけないとね、
そうですね、
はい、うん、まあ、これからツアーもどんどん増えてくるとなれば、
そうですね、
あちらこちら出向くってことになるとね、
ちょっと気をつけなくちゃいけないですね、
と思いますけどね、うん、だから変な話、自分だったらご承知だと思うんだけど、はい、アメリカ人なんかでも、
はい、
有名なになったはいいけども、若手でかどうな、まあ、そういう薬でね、こう、
うんうんうんうん、
原因と言っちゃうみたいな人も多いけども、飛行機事故だの、
そうですね、
車でジェームス・ディーンみたいな例もあるし、うんうん、ね、そういうのやっぱあるから、
まあ、ロックアーティストは27で死ぬとかありましたから、
ね、ああそういう説あるよね、
うん、
あ、そうそう、だからそこら辺はやっぱり、まあ、どこに因果関係があるかっていうのはまあ分かりませんが、
うんうんうん、
やっぱりもう気をつけて、もう叱るべきだと思うしね、
うんうん、
気をつけすぎということはないと思うんで、
そうですね、
ぜひそんな風にしていただければなというふうに思いますね、
う
ん、さあ、それではそんなこんなで、ごめんなさい、CM に続いて、次のコーナーでですね、これまでのそういったライブ活動等々についてね、詳しくと佐藤氏の方から伺ってまいりたいと思います。まずは KO レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けする、ミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
女性サブパーソナリティによる新コーナーでありますけどもね、本日は琴ゆきさんに代わって、のご出演、佐藤陽介氏について、冒頭でご紹介した通り、ね、 地方っていうか、まあ、全国ツアーの先駆けと言ってもいいんじゃないかと思うんですけどね、出迎えたということでですね、それを受けて過去学 F にもご出演 の, そのライブバンドといいましょうかね、はい、ペーソスさんとか、まあ、シンガーソングライターのゆうやしだとか、はい、そして先日の先ほどご紹介しました新橋の GG にてね、はい、ダディ竹千代さんや、まあ、えみちょさんのライブを拝見するにあたりましてね、はい、最近のライブハウス事情や、まあ、そのシステム的なことっていろいろあるじゃないですか。チケットの問題だとか、
ね、
機材関係をはじめとしたね、うんうんうん、そういったこと、あるいは、まあ、演奏する側のアーティスト的な話題、
はいはい、
あるいはそれに、まあ、その見ていただくその鑑賞する側のオーディエンスですよね、お客様、うん、そういった状況等々を伺う、まあ、そのどんな感じなのかしらと、今まさにね、
うん、
それこそも時代感的には私たちがやってた頃とはもうちょっと圧倒的な違いもあるんじゃないかしらということ で,
そうです、ね、
うん、ある意味そういった時代感の変遷とか、うん、まあ、その相違といいましょうかね、違いみたいなことを、はいはい、ここでお互いにこう情報交換し合いながらですね、それぞれに学習したり、まあ、見識を新たにできればなというふうに思ったりしてるんですけども、はい、さて佐藤氏的にはいかがでしょうか、うん、どんな感じですか、なんですかね、今ライブハウスっていう、
なんかよく聞くのが、いろいろとイベンターとか、うん、イベンターさんとかとも話して、はい、いろいろと言われるのはやっぱりちょっとライブハウス増えすぎだなということは、
なんか過度競争的なことあるの、
うんうん、すごい多いですね今ね、
あ、そうなんだ、
街に何件あるんだみた
いな、そうなの、
すごいですしね、競争がすごい激しいですし、まあそれによっていいこともあるんでしょうけど、まあ
いいことって言うと
またね、うん、するとまた何ですか、こう音楽市場が活性化するという
か、なるほど、
ライブに出やすくはなってますよね、
あ、なるほどね、
だからそのライブに出やすくなることが、まあ果たして全ていいのかということであったり、まあいろいろとありますね、昔は結構あの当たり前にオーディションがあって、
うん、
でデモテープとライブ審査とあって、はい、そしてそこに出れるかみたいな
感じ、ほうほう、そうよそうよ、ね、今でもそうじゃないの、
いや、まあ、そういうところももちろんあるんです
よ、ありますね、それこそダディさんのところなんかそうだと思いますよ、
少し多分敷居が高い、
クロコダイルとか原宿クロコダイルとかね、は
いはいはい、そういうところだとそうだと思うんですけど、うん、結構もう今だともう出たいですで、まあ、出れるところとか
は、
まあ、まあアマチュアの方とか、
はいはいはい、
そうですよね、まあ、それが、まあ、なんですかね、こう音楽に触れ合えるライブを気軽にできるという意味ではいいんでしょうし、うん、ただまあそのなんですかね、また質的にはどうなのかなみたいな声も聞いたりはしますよね、
だから分かりやすい例はね、うん、これで分かりやすいっていうかどうかも分からんけども、うん、要するに今はほら秋葉系のね、
はい、
ああいうアイドル系のお嬢ちゃんとかアニメの 方だったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういう人たちがライブハウスでカラオケでなんかバンバンやっちゃうみたいなことって出てきてるし、 またその専門の箱も出てきてるよね、
うん、あ、そうですね、僕この前見に行ってライブではそういう方多かったりしましたね、うん、なんかオケを流してそれに合わせて踊って歌うというか、
まして今のエアーバンドとかっていうのも出てきたりするじゃん、
あ、素晴らしいですね、
あれ何人だっけ、あれ
ゴールデンボンバー、
ゴールデンボンバーだっけ、そうそう、あれでまた受けてたりするからね、
すごいですよ、面白いですよね、
あ、うん、ジムラでもそれじゃ生音で勝負してる人間としては、
あ、
どうやっぱり潰してやろうって感じ
するよ、いやいや、でもあれはあれある種特許じゃないかなみたいなところありますけどね、僕はなんかあそこまで振り切ってたら、
うん、
面白い、
逆にそうなんだ
そうですよね、
結構人気なんだよね、
大人気ですね、今武道館とかですからね、
いや、そこまで行っちゃう、
すごいですよね、もう、
なるほど、残機書き持ってないのに、まあ、昔言っても俺らの頃もベイシティ・ローラーズとかでもね
はい、はい、
あのそれこそビートルズこそ違ったと思うんだけども、
はい、
演奏やってるようにしてアイドル系の人は全然演奏しないで、はい、もうカラオケでフェードアウトしてるのにまだ演奏してるみたいなねそんなシーンがあったりしましたけど、うん、まあ、
割り切るのも一つかもしれないですよね、
自分らはでもやっぱりライブ一本っていうか、うん、ま
あ、そうですね、僕らあと単純にそのやっぱ弾くのが好きですからね、そういうふうに、
なるほど、ね、
まあ、それの良さって絶対あると思うし、
はいはいはい、うん、まあでもその今この前のライブの状況っていうのは大体どんな、はい、状況だったんですか、
そうですね、
箱的には、
箱的に新潟の、ゴールデンピックスのレッドというところでやらせていただいたんですよ、うんうんうん、結構有名な元ジャンクボックスっていうところでやらせていただいたんですけど、それは先週末かな、
新潟どの辺、
新潟の、新潟駅から少しですね、タクシーでちょっと行ったぐらいのところで、うん、歩いても30分ぐらいのところ
なんですけど、中央区東堀通り 6-10-51 でいいじゃない、
あ、もう
わかります、
まあ、なんか読んだ感じがしたんですけど
そうそう、カイゼさん、カイゼさんやっぱわかるって、まあ、新潟のご当地の方だから、
あ、そうです、もう、そうそうそう、まさにそこで、
新潟だって、新潟に関所があって渡ろうと思ったら、はい、カイゼさんにちゃんと印鑑をしてもらえて、新潟 入れないんだよ本来は。よく新潟入れたね。
じゃあ後で怒られるんですか。大丈夫ですか、
ね、後でなんか調子入れるとか取られちゃう
ちゃんと謝っとか
ないと。謝っとかないと。
すいません。
はい。まあまあ冗談さておいても、そういった新潟の方のライブハウス。
いや本当にねびっくりしましたよ。僕らちょっとだから初めてで緊張もしてたんですけど。いやー緊張なんか吹っ飛ぶぐらいにもう暖かさがすごいですね。新潟の方がもう
暖かいだけじゃどうかなっていうこともあるよ。だもん、まあ、ノリノリだったり、
もうもちろんです。もう
それを含めて暖かいってことか。
そうです、もちろんです。もうノリも言ってもそんな東京からなんだこのバンドみたいな。
それはあるよな。
わけのわからん、
そういうさ、排除ってするっていうか、そういう感もなく。
そうです、そういう感じもなんかわ
けのわからん。あ、それが暖かい。
そうです、もうダジャレみたいなバンドが、ね、明日からなんて来て、なんかどんな目で見られるのかなと思ったら、もう最初から最後まで暖かく。
だそれはもう演奏のうまいまずいとかじゃないもんな。
そうです、そうです。
もうなんかこいつらもう聞く耳持たんっていうのはもうどう頑張ってもダメだもんな。
そういう方
はアメリカで言えば指逆立ちさせちゃってブーみたいなことだよな。
あります、あります。もう
そうでもなく、
別に携帯でいじり始めちゃったりとか。
新潟県やっぱりね、県民性ですよ。
もう本当にもう暖かい皆さんで。
ああそうですか。
もう最初から最後までもうギターなんかもうテンション上がりすぎて、元気って途中でもうギターどうしようみたいな。
どのぐらいのキャパシティだったんですか。
キャパは全部ででも100人ぐらいいらっしゃったのかな。
ああそうなの。でシステム的にはどうなの。やっぱ都市、地方とまた都心ということになると、さまざま違いもあると思うんですけども、うん、
まあ、ちょっとまた僕らはその、東京から遠征という形で行ったので、ちょっとまたいろいろと何ですか、こう詳細とかは変わってるとは思うんですけど、
うんうん
うん、まあどうなんですかね、
うん、システム的にはでもどうなん、むしろ地方の方が充実したりするんじゃないの。言っちゃ失礼だけど、ダディさんのところなんかモニターないからね、うん、俺だからどこでモニター聞いてるのかなと思うんだけど。
ああそういうか、もうだから設備環境の部分
で、そういうとこ、そういうこと、
なるほどなるほど。そこら辺は、あでもそういうことなのかな。なんかアンプレンタルさせていただいたんですけど、僕が持ち込みじゃなくて、すごいいい音で。
だろ、意外とだからそういう地方の方がしっかりしてるんじゃないか。うちの田舎の、ね、三重県の方だけど、はい、結構大きな箱あったりライブハウスあったりするんだけど、はいはい、すごい充実してるみたいだもん。
そういうのあるかもしれないですね。
都内なんては逆に言うと、うん、改装したりとか、うんうんうん、機材入れ替えてる暇もなかったりとか、うん、コストもかかるから、自分も今言ったみたいに、
はいはいはい、
あの箱はどんどん多くなってるからっていうことでね、うんうんうんうん、そういう設備投資はできないから、もう昔から使ってるやつはそれはそれでいいんだけども、うんうんうん、やはりそういった意味では地方とかに行った方が、むしろそれこそもう最新鋭のフェンダーのなんかが入ったりとか、もうボックスでも逆に新しいリメイクバージョンが出てたりみたいな、そんなんで設備とかしっかりしたらするんじゃないの、防音とかも。
結構ベースアンプってレンタルすると、スタジオとかでもそうなんですけど、ちょっとへたってるというか、
そうだよね、
ローがうまく出なかったりするんですけど、そういうのは全くなく、
すごい
レンタルして非常に満足。
じゃあ演奏する分に関しては環境的に違和感
なく。そうですね、もう全然ストレスなくやらせていただいた感じですね。
なるほどね。でじゃあプレイヤー的にも問題なし、箱的にも問題なし、
そうです。
でオーディアンス的にも温かく見ていただいたということでね、う
ん、ご一緒の皆さんも素晴らしい、まあ、メジャーの方だったりいろいろしたんですけど、
あそういうブッキングされた方たちをね、
うん、そうですね、素晴らしい方と一緒
でそれもまた見て楽しんで、
そうです、
で打ち上げでまた飲んで食って、
まあバチ当たんじゃない
かな、 CD 買ってもらってでバチ当たるんじゃないかなみたいなことなわけですね。
めちゃくちゃ楽しかったですね。だから
ああなるほどね、うん、まあでもそういった意味で言うと、うん、例えばそのライブ状況としての、はい、今の、うん、そういった、まあ、自分ら俺らの当時のライブハウス状況なんていうのは逆に知らないと思うけど、
はい、
なんか圧倒的な違いっていうか、そういった部分を感じるとこっていうのはあるかね。
圧倒的な違い、
まあ、今ライブハウス自体は綺麗でしょ。俺らの頃はもう落書きしたりとか、もう楽屋とかも汗臭かったりとか大変だったけど、
それはありますね。
だから今綺麗でしょ、どこ行っても。
だから結構こうその80年代のお話とか聞くと、ぶったまげる時ありますからね、
うん、
こうロック系の箱とかでも、とかいうエピソードは聞いたことありますけど、
ね、
最近はないんじゃないですかね、うん、まあ、健全っていうのも変ですけど、うん、結構タバコ吸えないとことかありますからね。
あ、やっぱそういう
フロアで、そうですね、
うん、もうノースモーキングで本当にもう環境をきれいにしてというふうな形で徹底してるところもあるわけだよね。あ、だからもう、うん、モニターに足乗っけるっていうのもさ、果たしてどうなのかなぐらいのね、
一応禁止されてたりしますからね。
あ、やっぱりそうな
んだ、乗っけちゃいますから。
だから俺リハーサルスタジオとかでも最近思うんだけど、はい、本当に時間とか昔ルーズだったけど、うん、今も絶対叩き出されるからね。
あ、そうですね、もうその辺は結構シビアにもう転換とかも全部やってますね。
あ、なるほどね、
うん、そういうところではそうですね、まあ健全というか普通になったというか、なんていうんですか、
うん、そうなんだ。まあそんな風にして、ツアーの方をね、無事新潟の方に行ってこられたということですけども、はい、まあライブっていうことになると、とにかくまずバンドのメンバーがね、一緒に一つの方向に向かって夢中になれるということは、まあこれはバンドの一番の良さ、うん、 良さであって素晴らしさで、まあ、あってまたの醍醐味というか、
そうですね、
楽しみには違いないと思うんですけども、
本当ですね、
そんなあ明日からさんは、はい、こうそのまあ、お時間がなくなっちゃうと後で伺えなくなっちゃうといけないんで、
はいはい、
その新潟のライブに続いて、はい、今後の予定と言いましょうか、
あ、はい、
そういったどういうことになりますか。
あ、はい、ありがとうございます。それがですね、来月の24の日曜日ですね、
うん、はいはい、
それに、渋谷のアックスの横にあるアックス、うん、ボックス渋谷ボックスさんというところで、はい、ライブに出させていただきます、
うん、
そのイベントで、7月の2日に発売予定の僕らのニューシングル、うん、魔法というニューシングルを発売する予定なんですが、それの先行発売を行おうと思っていて、
うん、はい、何時から、料金おいくら、
ですね、18時オープン、ちょっと出順はまだ決まってないですが、うん、オープンが18時かな、まあ、日曜日なので、うん、皆さんゆっくり来れると思うんですが、
うん、
そこで、値段1000円で、ここでまだ言ってなかったのかな、うん、そうですね、3曲入り1000円、
あ、それは CD ね、
そうです、僕らの CD、
タイトルが、
魔法という、
魔法ね、
はい、
はいはいはい、
3曲入りで、全部ライブでも好評の曲をパッケージした感じで。
ライブレコーディングなの、それでも、
いや違います、しっかりと
レコーディングスタジオで撮ったやつ、
ね、レコスタで全て撮って、
はいはいはい、
今の僕らが全部パッケージできたんじゃないかなと思います、
ね、わ、うん、でも新潟まで行って全部 CD ほとんど完売ってすごい、
いやありがたいですね、すごいいっぱい買ってい
ただ
いて、
新潟まで行って CD 完売なんですって、
完売じゃなかったんですけど、
まあ、でも俺らだってそのこの前中目黒のあるか桜祭りでやったけど、うん、
はい、
CD2 枚だぜ売れたの、
いやでも、ね、
これでもありがたいぐらい、
いや本当ですよ、うん、結構、まあ、難しいですからね、
難しいよね、これ新潟行こう、今度すいません、カイトさんに言われてきたんですけど、
まあどうぞとしか
ああそうか、うん、
それを発売しますね、先行発売ということで、そしてこの6月24のチケットが今、発売中なんですが、
うん、
僕らから買っていただいたり、他の E プラスとかでも買えるんですけど、うん、
なるほど、
そこで買って当日入場の時に明日からで入場しましたということを伝えていただけると、
うん、
この日限定の特製 DVD を、
の素晴らしい、ね、
はい、差し上げたいと思っているので、ぜひぜひお越しください。
で今のところそういった意味で言うとライブ的には、うん、決まってるのは、その一般、
その前に、6月11日に初めての、これも埼玉なんですけど、
埼玉、
そうですね、西川口のハーツさんというところでやらせていただいて、
うん、
そして24のそのボックスがあって、それを皮切りに今度は7月が、ツアーになります、
うん、どうぞ、ハーツさんも時間とか、あのなんだっけ、料金とかちょっともっと詳しく、
ハツさんも、ハツさんもオープンが18時ということぐらいしか、ちょっと僕のまたブログで決まり次第また載せるんですけど。
じゃあそれどこに尋ねれば詳しくわかるの？
僕のブログですね、アメブロで佐藤陽介、もしくは明日からで検索していただけるとすぐに出てくると思います。
うん、その辺だけね、はい、あの確認させていただいて。
ありがとうございます。
だって自分自身わかんないんだもん、
ね。そうですよね。
それはもう
困っちゃいますよね。
これは自分たちがしっかりマネージメントも一緒にやってるって言うんだから、はい、やっぱり番組来る以上そこら辺は俺は準備できないからね、そこまでは。
本当です。
いや、お願いしたいと思いますけどもね、はい、まあまあ。でもそれだけ、まあ、慌ただしいぐらい忙しいということには違いないんでしょうから、うん、まあ、結構なんでしょうけどね、まあ、いちいちそのスケジュール全部頭に入って立て込んで知ってて、年間の例えば、ね、百何十本も入るやつ、いつ一回どこどこまで回ってるのここみんな知ってるようじゃ、
ね、
果たしてどうかなと思ったりもするからね、まあ、そういうのはもうマネージャー付きの仕事になってくるんだろうと思いますけどね、はい、とりあえずご案内としてはそんなところでよろしいですか。
はい、ありがとうございます、
はい、
そういう感じで、
はい、じゃあ、CM に続いてですね、今度はキーボーのユニークギター教室の時間でですね、そんなライブ状況を踏まえた上でですね、いろんなまあ楽曲的にも展開があるということで、今度は音楽的視点といいましょうかね、近地から佐藤氏にいろいろアイディアをいただいたりとかね、そんなことで、トークさせていただければと思いますよ。それでは CM でこちら。 本日は古藤さんに代わってミュージシャンの佐藤陽介氏がご参加ということで、学園的には日頃そんな佐藤氏のですねご参加がない中でもですね、こういうの嫌味って言うんですよ世間的にはね、まあまあそんなことでですね、学園はどんどんと若手によるですね、進化を遂げるというふうな意味で申し上げますと、まあそんなイノベーション的なですね、まあ展開だとか若手による新たな動きという部分で先日の放送では、まあ、劇団祭りの準備の、吹上和樹さんを中心にですね学大 FM とは別に新しい枠でのラジオ番組を立ち上げたいというふうなお話もあったり してですねそんなお話をさせていただいたんですけどもそれにちなんでまあ、同じ若手としてですね、今度はミュージシャン的視点から当学 F を本来の音楽番組としてですよ新たな取り組みや可能性という部分で、まあ、こちら そのインファームさんをもうライブハウス化するとまではいかずともね、
はいはい、
実際にはカラオケもあるわけですし、
はいは
い、いろんな道具立てもあるわけですそこにギター も持ってきてますからね、うん、
素晴らしいですね
そうなんです、うん、それに準ずる具体的な改革やこう新基軸についてせっかく佐藤氏がお見えということなんでね、
うんうん、
いろいろ考えたり検討してみたいなと思ったりしてるんですよ、うん、っていうのはね、これはちょっとニュースソースなんですけども、
はい
例えばまあ最新情報とかではですね、
はいはい
こちらはダムだと思うんですけども、
はい、
あのカラオケのジョイサウンドってありますよね、
はいはい
まあ、あのギャオとかいろいろあるのかな、
うんうん、
それの新機種 が出まして、はい、ギター演奏やコラボ動画でバンド活動ができるようになったっていうふうなことがあるらしいんですよ
すごい時代ですね
カラオケで要するにバンド機材を持ち込んで、
うん、
そこで仲間たちで演奏できちゃうような環境が整ってきたということと
すごい
もう一つは例えば話、佐藤氏が東京でベースを弾きますよね、
はい、
そうすると新潟でそのボーカルの誰かこの前ブッキングしたお友達の方と一緒にそのニコ動みたいにして、
はいはいはい、
その四つ切りの枠であるとこの1コマが佐藤氏2コマ目が、はいはい、新潟の誰それで3コマ目が長崎の誰それ4コマ目が沖縄の誰それみたいなことで一つの演奏を例えばホテルカリフォルニアならホテルカリフォルニア一緒にやっちゃうかで 3,4 でドンと行けたりするわけ
名曲ですしね
はい
いやーすごいですね時代がもう、ね、
だとしたら、うん、こちらのインファームさんでもそういったね、
はい
環境がやっぱりないわけじゃないですし PA もこんだけあるわけですし、
うんうんうんうん、
ましてカラオケもあるわけじゃないですか
なんか何でもできそうになって
きましたね何でもできそうなっていうかもうやっぱり今まで やれてこなかったのが、
はい、
やっぱりもうそれは君が参加してくれなかったりとか
あ
なかなかそういうその理解とね
はいはい、はい、
またそういうこうご協力を得られなかったって部分もあるし、うんうんうんうん、私もやっぱりちょっとそこまで踏み込めなかったってことがあるから、
はいはいはい、
せっかくだからほらこの佐藤氏が来てくれてるってこともあって、
はい、
あなたからもそういったアイディアとかね、こんな風にしたら希望さんいいんじゃないですかみたいなお話ができればと思うわけですよ
いやこれはなんか何でもできそうですそういう風になんかリアルタイムでいろいろやってみるのも面白いですねこう放送中にというか
あそういうのもいいんだよね、
うん、なんかそういうのも楽しそうですしね
うん、
うん、なんか曲作っちゃっても良さそうですし
曲作っちゃう
はい
そういうこと
こうそれこそリアルタイムでネットとかで募集しつつなんかこう例えばお題をいただいて、
はいはいはいはい、
こんな曲とかあと
落語でいうと三大話みたいなもんだよね
でもまさにそういう感じですね、
ね
そういう風にもらってそこで曲を作って、
うん、
最初にお題をもらって最後にじゃあ、うん発表してみましょうとか
それはサトシならではないけど
面白いですよね
す例えば話今日ラジオでトークしてて、まあはいはい、動画をちょっとこれはめるとするよね、
はいはいはい、
そうすると誰かさんのお誕生日だとするよね例えばその、
はいはい
まあ、みーちゃんのみーちゃんの、
はいはいはい、
みーちゃんじゃなくてもいいしみーちゃんの彼氏でもいいし、
うん、
でそれをその書内にしててね、ミニちゃん用語ですけども、
わかりますよ。
ね、で番組宛てに今日は、これこれこうで、うん、こんな内容なんですけども、
うんうん、
ハッピーバースデーやお願いしますとか、
いいじゃないですか。
曲をこの歌詞をこれだけつけてきたんで、
はいはいはい、
1曲にして彼にプレゼントしてくださいとかミニちゃんにプレゼントしてくださいみたいな
ことで、いいんじゃないです
か。オイラが演奏するみたいなとかね。
そんなの素晴らしいじゃないですか。
面白いよね。
面白い面白い。なんか
でそのみーちゃんを俺らで食っちゃうとかね。それは書いてあるダメじゃ
ん。なんか着地がもう
無茶でしたか。無茶でしたか。
僕はちょっと聞かれたくないんで。
いやかましいわ。はいはい、はい、
そういうのも面白いですよね。
でもそれはやっぱり佐藤氏っていうかまた若者ならではのアイディアだね。
うんうんうん、
あいい感じ。番組の中でそれをやると、
うん、いいじゃないですか。
おその他にはどうですか。
大変そうやでもこのカラオケすごい気になりますね
カラオケ気になる
面白そうだな、うんうん、カラオケで カラオケで中継しますか。
カラオケで中継する、例えばそれどういうことですか。
でも言っただけですけど。
あ、そうなの、
ね、向こうで演奏してて、うんうん、そんなの別にカラオケじゃなくてもいいから、ここでやっちゃった方が早いから、
う
ん、
そうよ、
そうですよね、
うん、
ここでやっぱ演奏するのがいいんじゃないですか。
だからそれを演奏にしたってどんな内容にするのかとかね、
うん、お客さん一体型でもいいです
し、一体型もそうなんだけど、そのアコースティックなのか、うん、はいはい、ちょっとこう、う
ん、ここのはダームだと分かんないですけど、うん、ジョイサウンドみたいにつなげられるんだったら、もうそれこそエレキもできますしね、
うん、
何でもいいですし、
うん、
うんうんうん、それかなんだろうな、あとはアコースティックだとまっすぐですしね、
うん、まあでもドラムとかやっぱ入れられないから、やっぱジャンベ程度になるのかな。
そうですね、ジャンベカホンとか、ああいうの
ね、マラカスとかパーカッション系でしょ、うん、だからスペースもあるし、
うんうんうん、
ね、でマスターなんかあそこに例えば置くんだったら PA をセットしたって、置きっぱにしたって構わんよってぐらいのことを言ってくれてるんで、
なるほど、
だとしたらそれはそれあのシステムはできるわけだから、
はいはいはい、
まあ、カラオケはカラオケとして、そっちの生音は生音として向こうで作って、うん、でカラオケで一緒に合わせて演奏するみたいな、
そういうの楽しそうですね。
これでお客さん入れて、例えばまあお嬢ちゃんでアイドル系の、うちはほら結局アイドル系のお嬢ちゃん、うん、
はいはいはい、
カラフルバードとかねやってるから、うんうんうん、そういうお嬢ちゃんたち集めてあそこで踊ってもらいながら、みんなで AKB とかみたいな感じで盛り上がってもいいよね。
そんないいんじゃないですか、売りになりますよそういうの。
むしろね、
うん、
これでそのやっぱりその学大 FM の FM をやりながら、またそういうライブの やってる店だみたいなことで盛り上がれれば、それはそれでね、
はいはいはい、そうですね、そういうなんかライブが見れる、参加できるっていうお店は絶対魅力的ですよね、うん、
ね、
うん、すごいいいと思います。
だからまあこれは今日の今日でね、うん、はい、私が投げた、まあ、一つのご提案ということなんで、はい、一旦持ち帰ってもらって、またユニットのメンバーっていうかバンドのメンバーの人たちに相談していただくなり、またそういうこうアイデアを持ち寄っていただいて、うん、今度またバンドの人たちも一緒に来ていただいて、
あ、なるほど、
お仲間でお話しするみたいなね、
じゃあやつらを連れてきます、
させていただければ大変ありがたいなというふうに思ったりしますけどね、はい、はいはい、まあ、そんなことで、規模のユニークギター教室、やはりまあそれが音楽人ならではのね、一つアイデア出たところで、うん、
はい、
ますますそういったふうにしていろんな形でそのコラボレーションなり、可能性を追求してうん、いければなというふうに思いますけどね、うん、さあそれではそんなこんなでですね、まあ、もやさんでも先ほど申し上げましたように、
はい、
取り上げていただきました学F名物恐怖のインタビューのコーナーということですけどね、
はい、
もう唯一今日はもうお客様新潟からお越しの、新潟からお越しじゃない新潟からお越しじゃないけど新潟にちなんだお客様お越しだということで、うん、まず最初にですね、本日の質問って言いましょうか、インタビューの状況はですね、ご来店のお客様には本日担当放送の佐藤氏が先日新潟は新潟市中央区東堀通り 6丁目1051の1ゴールデンピッグスレッドステージにライブツアーに行ってこられたということを受けてですね、あなたの新潟にちなんだご情報や印象や感想について伺っていただければなというふうに思います。それでは、そちらのお客様に伺ってみてくださいな。
はい、よろしいでしょうか。
はい、お名前から。
お名前お願いします。
伊藤です。
ほら、もうちょっと近づかないと。
もうちょっと近づく。伊藤さん。
じゃあ、あなた自身が近づかないと。
僕自身がじゃあ、
はい、
近づきますね。
で、佐藤氏はほら、新潟で、ね、新潟つながりということなんで、新潟の方のご情報をいろいろちょっと聞いてみてください。
はい。新潟といえば、どういう印象ですかね。
ライブハウスはだってあれでしょ、東堀通りとかってことでしょ。
いや、わからないですけど、
マイクほら差し上げないと。
新潟は東堀とあと西堀ってあるんですよ。
西堀もあるんだね、東があるからね。
で西堀の地下街っていうのが、うん、日本で最後の地下街なんですよ。
え、それどこですか。
西堀の地下をやってる、まあ、作ってる最中に、
うん、
静岡で一回地下のガス爆発が起きたんですよ、あれで建設許可が出るのが、
うん、
あれ新潟最後になったんですよ。
そうなんだ。
確か僕の記憶ではそう思いますけど、
ま、自分もマイク使わなきゃダメよあなた。
そうですよね。
そう、はい、
あれが多分最後の地下街になってるはずです。
なるほど。佐藤氏がこの前、新潟そちらの方行ってきたんですけども、はい、ロケーション的にはなんかラーメン食べたとかなんか言ってたけど。
ラーメン食べましたね。
どこで、やっぱりその東堀の方でラーメン食べた。
あ、そうです、東堀のところで、有名店の、三好屋さん
っていうところでラーメン食べたの。
すみません、
東と西とでは東と西とではどっちが繁華なんですか、栄えてるんですか、
どちらですか。
ね、西堀の方がどっちかというと、 栄えてて、その隣に古町通り
って。あ、古町通りはもうだってもうね、うん、なんと言っても、サトシが古町通り行くまでの、まだキャリアもなければお金もないでしょ。
そうです ね、なかなか
まだあのお子さんが行くようなとこじゃないからね。
そうですね、僕なんかはまだまだです、ね、
そうそう、そこはもうカイドさんぐらいの重役にならないとなかなか行けないわけです
なるほど、
はい、だからそういった意味で言うと、そういったところにも行ってね、どんどんとまあ活躍できるようになればいいんだけど、
はい、
むしろもう一蔵大きい箱っていうことになると、どういうところになりましょうか。例えば体育館とか、まあ、となんて新潟ドームとかは聞いたことないですけども、
あ、新潟は最近あのワールドカップであのスワン、なんだっけ、ビッグスワンか、
ビッグスワン何千人とか何万人じゃないですか、そんなの。
あのワールドカップ の、 あのサッカー、あれの会場になったんですよ。
あ、サッカーね、
それのために作ったあれがありますから。
ということはやっぱりご当地の新潟エスパスとかなんかそんなのがあるんでしょ。
あ、なんかありますね。
なんかそこはサッカーの情報分かんないんだそこは佐藤氏も分からない。
はい、
サッカー全然サッカー好きが一人もいないっていうのもこんなトレンドのスポーツなの。
僕でも小学校の時にサッカー部副キャプテンだった。
ダメじゃん全然。あ、そうなんだ。
その時キャプテンでした
から。あ、そうですか全然ダメじゃん、サッカー情報話膨らまねえ膨らまねえっていうことで。あ、でもまあね、新潟つながりということで、佐藤氏もそういったところで頑張れるように、はい、今後ともね、カイドさんに応援していただけるようにね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあまあそんなことで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、サッカーでこんだけ盛り上がらないとは思わなかったら、ちょっとお互いにサッカー二人やってんのにさ。
本当ですよ。
本当です。お願いしますよ。まあまあそんなこんなでね、本日の今日のインタビューのコーナーはこの辺させていただきまして、CM に続いてエンディングさせていただきましょう。CM でこちら。
おお、兄さん兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
No!
ました。本日5月29日火曜日第417回、 87.0MHz 拡大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうか。ということで、さあ本日は後藤さんのピンチヒッターとなりました。佐藤陽介さん的にはいかが。
もう久々なのにこんなにいじっていただけるとは。
ボリューム感満点で。
ボリューム感満点でありがとうございます、1時間半もね喋りっぱなしでありがたいです。楽しかったですよ、本当
に。ありがとうございます、こちらこそ。
なんかいいですね、男2人も。
いやまあそこはね、やっぱりたまにはそういう放送もあって、それは嘆いてるのはあのお客様だったりマスターだったり、リスナー的にはでも去年じゃなくて先週のお芝居なんかでも、やっぱり俺難しい部分あるんじゃないかなと思ったんだけどね、やっぱり森田氏みたいに、あの、はい、デザイナーの森田さんみたいにね、うん、まあ、興味深くもう一瞬のうちに聞き終えちゃいましたみたいな方が置いてたから、まあ、この放送自体も、はい、あのむしろ音楽的な要素を持って、はい、楽しく おかしく聞いてくださった方も多いだとしたら、まあ、そんな放送もあっていいのかなと思います。
もうそしたらもう言うことないというか、
そうですよね。で、ましてほらやっぱり若者ならではのアイデアも出てきてるしね。
ああそうですよ、ありがたいです、
ね、うん、まあまあサトシ的にもまた楽しんでいただければ、はい、何よりといったことでね、うん、もう特にあれ告知等々とか、あれすることないですか、はい、お知らせしておくこととか、
そうですね、じゃあ最後に改めて7月2日にニューシングル魔法が出ますので、うん、皆さんよろしくお願いします。はい、アマゾンとウェブでも買えますので、
お、
はい、
ね、ぜひぜひ頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
今度だからまた琴さんと一緒っていうのも面白いかもしれないね。
そうですね、またお姉ちゃんと、じゃあ
お姉ちゃんと一緒にまたお出かけになっていただければと思います。お互いにだからミュージシャン同士ね、まあ、切磋琢磨しないながら、はい、また楽大 F も通じてお互いに頑張ってまいりましょう。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
だから若手のね、こういった意味で言うと、はい、この楽大 FM があなたたちがメジャーデビューしたりとか、うん、
はい、
名前が売れていくことによってこの番組自体が何かそういう登竜門みたいにな
れば面白いですね。
これは一番ありがたいじゃないですか。
素晴らしいですよ、
ね、はい、うん、そういった意味で言うと、まずそれの先駆者として、
はい、
頑張っていただき、
金されていきます。
その前に俺が頑張れって話です。はい、まあ、そんなことでね、佐藤氏に続いて次回6月5日火曜日はアシスタントに阿久津香織、そしてゲストには劇団モラトリアムパンツさんを予定しておりますが、まだご詳細をいただいておりませんのでね、未定と申し上げておきますけども、おそらくそちらの劇団の方たちとご一緒ににぎにぎしくお送りしてまいります、楽大 FM というふうなことになるんだと思います。いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますのでね、引き続きリスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。それではマイクそちらの方へね、佐藤氏ご一緒に、ライブ放送ご聴取の皆さんとご一緒にですね、本日の番組締めてまいりたいと思います。それではですね、いつもの通り楓さん、またご協力のほどよろしくお願いいたします。佐藤氏も元気よくお願いしますよ。はい、それ、なんですか大丈夫ですか、はい、なんですか、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました。もう少人数の割には大層な盛り上がりで、ありがとうございました。佐藤さん、お疲れね、どうもありがとう。はい、どうもありがとうございました。頑張ってよ。
YJFM、こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。